これビジネス OS でやったじゃないですか。ずっともっと聞いてました
61年
イギリスの関節装置のそこの話とかして
61年だね、うん、まさに関節装置
現地マネージャーっていう話とか、
そうそうそう、このパターンはちょっと覚え込む、うん、
基本形って人にね、やっぱりね、教えて話さないと、そのところでは絶対分かんないわけ
ですね。教えないと、う
ん、その時にいろいろで教えるというそうすることによって自分でその間にプロセスをすごい考えるから、うん、だからようやく本当に理解できる、うん、ところは学んでると結局その部分的なことしか分かってない、うん、
確かにそうですね。
ということは現場に入ったら使わないのは何かできる、同じ考え方が現場はあらゆる形で現れてくるから、うん、でそれはまさにこの近代脳にね完全に汚染されてるわけ、もう完全にこの生徒としてこう近代脳に汚染されて野生野生が習ってるわけ、うん、完全に飼いならされてるわけ、うん、
社畜だ
社畜だ、いや国畜や
国畜
すごい、
それはいいですね、
税金は払わない昔はついてる上司も仕込んだ時に税金も全部払わせて
あ、いやだからその野生っていうか動物に一回こう完全に飼われてるわけですよ、
それで、
だから一旦飼われてるものだからちょっと飛び出すわけ、
はいはい、
そうするとここら辺のちょっと異様さとかがちょっと分かってくるわけ、
はい、
で逆にまたここに戻ったりとかこうやってるといいわけ、まあ、いずれにしろあの一番いい勉強法は一旦これを考えて、いやそれをねまず自分に応用しなきゃダ
メ、はい、
自分で実際にやって、はい、自分であのよかったと、
うん、
いうものがないとあの言葉が軽いから、ね、
確かに
それは伝わらないわけ、自分で僕より話してるのは全部自分の経験で痛い思いをしたり、はい、逆にこれでうまくいったとかっていう思いをベースにして全部話してる、はい、だから多分伝わると思うんだよ、いろんな人に、
そうですね、
はい、でそこを自分で実際にちょっとやってみて、で、はい、昨日今日でやったやつで使えるやつも使えないやつもあると思うんですよ、皆さん、
いやもうすぐにでも、
うん、使えることもあるし使えないこともある、はい、でそれを実際使えると思うってことをちょっとやってみると、それで痛い思いをしたりすることもあると思うんだ
よ
ね、はい、で特に失敗とかいうわけですごく残るから、
はい、
でそのプロセスを経ないと、はい、結論だけにすぐ取り付こうとするわけよ、近代人は、
はい、
だからさっき言ったようにここを東東京にするかどうかは今日出た結論なんであって、はい、それ飛び過ぎちゃいけないわけよ、
はい
はい、昨日はそれで一つ盛り上がったけどなとちょっと 2,3 日置いて特に土日を一回置くわけよ、
はい、
そうすると頭が元に戻ってるからその時にもう一回考えてくれ冷静に、
はい、
でそれを繰り返してはちょっと実際自分でやってみたりして、で確かにうまくいったかと、いやちょっとこれやっとこうかなということを繰り返して、それで何とかようやく理解できたとぐらいになってから一回そういうことを聞きたい、多分同じような仕事をしている人とか、
はい、
そういうのをちょっと目指している人とか、まだですね、これでここら辺にいる人だ
な、はい、東京も出て皆さんことでしたらここら辺にいる人とか、
はい、
ここはちょっと離れすぎてるかもしれない
けどちょっとそうですね、購買力が
購買力まず働きよね
購買力が、はい、
ちゃんと1日3時間以上働くなとかそういう話をしなきゃいけなくなっちゃうから、まあ、ちょっと要するにちょっと前ちょっと後を走って、
はいはい、
ちょっと後を走って、はい、こう
そうですね、
こう行ってる人に話すのが一番いいと思うんですよ、
うん
う
ん、
でその時に話して相手が、はい、なるほどと理解できたら皆さんがそれをマスターしてる、
はい、
で聞いてる人はその時の皆さんなの
よ、なるほど、
分かった分かったとか分かってないでしょ、
分かったつもりになっちゃダメだよ、
はい、話す側に立つと、はい、その話される側のことがよく分かると、
わかります、
うん、そういうことをちょっとやってみられたら、はい、よろしいですね、はい、うん、そうですね
面白いな。
西田さんの意味は
絶対だけ、そうです、絶対だけ
苦しようと。
いや、あの西田さんのほら、あの西田さんが一回咀嚼されたのは聞いてるんですけど、全然また違う。
西田さんが自分で喋ってるから、はい、それを喋れて変えてもないし、はい、そう分かるわけか。
そうですね。
まあ、話だと。自分で咀嚼して話するから分かるわけよ。
そう、そうだね。うん、それがすごく、あの、西田さんもちらちら見てたら、あ、分かってるっていうのがよく分かります。
で、それは、テープで何回か聞いてて分かるって話じゃないんですよ。
まあ、そうですね。
だから、録音してもしょうがない。はい、だからそうじゃなくて自分の実際に仕事で使ってみて、自分のこうちゃんとこの
腹
から胸の箱から出る言葉じゃないとビジネスとしては危ないから、サラリーマンに教えてるんじゃないから、本当にそれは良くなったり悪くなったりするわけだ。
でもありがたいことに自分で試せるからどんどん試せるから
試してその他自分で評価を加えて、はい、変形
だ
って。
変形ですね。うん、はい。
じゃあ、付け加えたりしてもいいし、なんか、
はい。で、やっぱり、僕はその、触発されて近代のことを少し勉強したことが、すごくいろんなところでつながるのが、
すごい。
ちょっとなんか、びっくり。うん、そう
だ、うん。で、この前、あの、紹介した、村上春樹のこの本が、
はい、
それをこれを読む
新書のやつですね。
これはいいですよ。
はい、
これを見ると彼が何をあの村上春樹を見尽くすという解説本で、彼が一体何を、ね、考えてずっと小説を書いてきたかというのがよくわかります。一個一個の作品じゃなくて、でそれがわかると近代の人が、はい、あれ読むとわかると思います。
考える人に乗ってた時の村上春樹、考える人に、
はい、はい、うん、
あの時ともなんか通じるところもある。
でも彼はね、一貫してるんだよ、そこにはずっと同じ、
はい、
考えを40年もずっと見過ぎてると。そこがすごいわけだよね。それはね、彼が書いてるお話だけど、
はい、
多分その学生運動にすごく失望した体と思うんで、
ね、はい、
で原体験があったから、
はい、
なんかそういうふうにあのずっと持ち続けられる。
すごい内側からのエネルギーで書き続けて
る。
だいぶ湿度は上がってきてるのは 40%
で。ああ、全然ない。
じゃあ最後は、じゃあ経営ファーの企業を軽くレビューしていきましょうか。
はい。
お願いします。
すごい、 すごい速さで時間が経つんですよ。
そうでしょ、それはね、実は大企業に行くとも言われる。通常話を聞くと、眠たくなるけど、全く眠たくならない。
眠たくならない。びっくりするんですよ。時間の。
そうでしょ。だから、お金が取れるわけよ、私は。
エンターテイニングであれ、かつ金が儲かると。
一つの
アクターとして。
じゃあね、ケーファーの企業、持っているやつをちょっと出してね、はい、一番大事なやつ、文庫本で言うと277ページ。うん、で、単行本買った、単行本の方のさっき出してたページ。
さっき出して
た。あれが実は一番大事なの。
そうどうですか、
これ、このページ出したでし
ょ。ああ、はい、はい。マトリックスの。
マトリックスのページってどこですか、それで、こういうふうに細かく読むんじゃなくて、はい、細かいのは後でもいいんですよ、はい、で大事なところだけ押さえて
みて、もっと、どこでしたっけ、
どれだけ出してるんですか、だいたい何分の1とか言って、真ん中よりちょっと前で、
真ん中よりちょっと前、
ちょっと前、その後はその後、その後、
さっき出た、
出た、
これも、時間軸の話はさっき言ってた、古谷さんがした話、
あれ
270ページ
第5章、
もっと前です
ね、もっと前、
あ、そう、
第5章だ、
第
5
章
だ、
ちょい、
それがあったな、すごいやつだった、
そういうこと、
自分に出てこないとか面白いな、さっきはできたね、
成功への絞り、
第5章、これ第4章だよね、これ
4章だよ、
でパターン5章のこだ、これからちょっとゆっくり焦らず、はいはい、
これですね、
この図なんだけど、はい、昨日今日で学んだ、はい、ね、いろんな考え方を適用してみると、どの考え方が適用できるだろうということをちょっと考えてみて、卒業試験だけど、これができない場合は不合格ということで、払っていただいた金のあと3倍だろうから。これ何が登場できる？東洋ワッソロンがそこにいるよね、はい、でライバル企業が大手の日立や島津で、はい、9番の、
9番、
はい、うん、はい、これは何の図でしょうと、昨日今日で分かった、
だからパッと分からないから応用できてない、
応用できないで、
パッと分からない
まだ現場より随分分かる、もう実際その絵になってるから、現場よりははるかに単純なわけですね、30万とかだっけ、90万でいいや、キャッシュで払って帰ってくるよ、振り込み受け付けないよ、わかんない、
いや、ちょっと待って
これ最重要図だ、そうするとこれ東洋ワッソのこれでいうとどこにあるというか書いてあるわけです、うん、で言うと
右上にいるんです、
うん、右上にいるからあれの
図いるから、
あの図で言うと、
あの図で言うと右下に
移
動、
ここにいるんだよ、東洋ワッソの赤色の上から、はい、それがこの会社が再建できて大きな要因で、というかそれがないと再建できない、
差異があった、
再建ね、
はい、うん、
そう、でその再建の意味はどういうこと、これ赤字会社をどうしたの、この本のストーリーは結局
まず赤字を止めるところから
止めて、
はい、
黒字になったと、
はい、はい、
そこまではパナソニックだ、
そこからは
パナソニックと違うよ、
技術を、
もっとズバッといこうか、
一個に絞ります、
赤字を黒字にしたよね、
はい、黒字しました、
そこまではパナソニックも同じだ、
はい、
で
さらに50億円
とどうしたの、
成長
そこを見てほしいわけ、だ成長イコールなんて言った
ら、は
い、資本主義、
債かける、
債かけるレバレッジ、
そう、その債がここに出てくる、つまりこれなの、これがないと、
はい、
ね、赤字を黒字にすることができるの、誰でも、
はい、
カットしてくれるわけ。
なるほど。
ところが成長するためにはレバレッジをかける元がある、うん、必要なわけ。
はい、うん、
赤字だ黒字だって黒字会社でもその元がない可能性があるわけ。例えばパナソニックみたいな、うんね、
ブルーレイとか作っちゃってるわけ、
はい、標準化みたいな、はい、
そうでしょ。そうそう、標準化なんかもその前提、標準化しちゃえばしちゃうほど、はい、儲からない技術だよって言ってるのも
差異がなくなっている
、うん、で彼らは強引さを知らないから、マイクロソフトみたいな標準化という触れ込みのもとに無理やり使わせるって感覚はないよね、うん、人権と名のもとに金儲けするって発想はないから、悪知恵がないわけ、
うん、浅知恵な、
うん、浅知恵というかもう善人そのもの、
善人そのもの
つまりせこいわけ、
せこい、
善人で自分の仕事が
ね、はいはいはい、
ね、
はい、うん、
だからこいつがその、うん、あれができたね、成長させるためのもう種なんだよこれが、
うん、
わかります、はい、逆に言うと会社を買収するときは基本的にこういう会社を買収するわけ、どこの会社、どこの国の企業でも、
はい、
こういうところがあってなおかつ、業績が悪い会社を買収するわけ、感覚わかる、うん、
はい、
こういう会社買って業績がいいとなぜ買収できない、
買えない、
そう、高くて、高くて、はい、それだね、だから買収する会社はこう考えると大概現場経営者とね、
はい、
現場といったら丸バス言うと買収できる会社のパターンはどういうパターン、
経営者現場が近い、
経営者という丸バスで言うと
経営者がバスで丸現場を回
る、うん、でこれはどうするの、買収したの、
経営者帰る、
うん、これを丸にするわけ、普通の経営者の、
はい、
そうするともともと現場がきちっとしてるんだから、
はい、丸々
に伸びていくわけ、でこの段階ではだいたい赤字だったり抵抗低かったり、
はい、
だから買収されると飛ばされるのは現場じゃないんですよ、まずは経営者なんですよ、はい、それはそうだね、はい、こいつが責任なんだから、
はい、
ところが買収されない限りこいつが牛耳れるわけ、
はい、
だから M&A されるときに、うん、この人たちはこっちを巻き込みたいわけ、
なるほど、
だから新日鉄だったら海村っていう支えない会長が一体になってみんなと一体になってと強調するわけ、地図は違うんだよ、彼らは飛ばされる側なんだよ、現場の航路を操ってる職人なんかは、うん、クビになるわけじゃないんだよ、
うん、他に代わりがいない、
うん、現場を変えるわけないじゃない、経営者は単に事務作業だけだよ、うん、いくらって変えるわけ、でその時に一体だみたいな話をするのは自分の首を守りたいから、感覚が分かる、
は
い、休みごまかしちゃいけないわけ、
はい、
で会社は要するに簡単で経済合理的にやるだけなの、
はい、
だからおバカな取締役が経済合理的にいらないから全部で現場はまた雇うなんて大変な話だから、
はい、
人数も多いし、
はい、
だからすでに出来上がってる現場しか選ばない、
うん、
でその中でサボってやるあとで首切るよ、はい、そんなの簡単だもん、
はい、
うん、でまずやばいのは経営陣はほとんど全員首を切るわけ、
はい、
要するにボス変わったぞって知らしめなきゃいけないから、
はい、
ゴンさんがやったのはそこだよね、はい、ゴンさんが来て全部首切るわけよ、
うん、
だから変わったよとボスは、うん、そうするとみんなこうやって近代で慣れてるから目の前の強い人に服従しなさいっていう感じはもう完全に慣れてるから、ね、はい、はい、って感じでパッとなるわけ、はい、私の雇用を待ってくれる人みたいな感じで、うん、でそうやって初めにポーンと変えて変えていって、はい、ここからは要するにもうちょっと自信を持って要するに学業はいい気味になってもらって、
うん、
またこう働いてもらって、はい、金も稼いでいくと、
はい、
他にだから買収できない会社はそれじゃそれ以外のもので丸々って会社は買収できない、はい、もうすでに株価がぐーっと高くなっちゃって、
はい、
高すぎて買った価格よりも何らかの改ざんをしてこれをロックしてここで儲けるわけだから買収者は、うん、だからすでにここにある会社は変えようがないからずっと儲かるわけよ、うん、儲からないから買収なんかするわけない、うん、だから買収されないようにしようと思ったら王道がどんどん伸ばしていくんですよ会社を、うん、
なるほど、
とらこれやんないわけで、
うん、
で買収されないようにするにはどうしたらいいか裏技を教えましょうってみんなに言うんですよ、外国の人に、うん、どうしたらいいかって言うとね、現場をね粉々にしてくださいってこれ丸でもバスでも関係ないですから、ね、だから皆さんもそんな仕事やってられませんよ難しくてとかって、とは言えねえとかって言いまくってくださいよと、皆さんその才能ありますよとかってそれ守れますよと、腐ったものには誰も手つけませんから
寄っても来ない
です終わりになるわけ、
うん、なるほど、
感覚わかりました、
は
だからここの277ページの ここで何ページか
213215ページ、
でそこが、はい、すごく大事なわけ、
はい、うん、
だそこさえ分かってれば、まあ、あとはどうでもいいんじゃないかと
これだけだったって、
うん、なぜこの会社が買収だかというと、はい、買収した新任後がもうこれを見抜いてるわけですよ。だからこれがない会社はいくら再建したって儲からないんだよ。よく大企業やってるのは赤字会社に誰かを送って黒字にしろと、それで良くなったらつって喜んでんだけど、それ全く意味がないんだよね。むしろファミリーを増やしたかったんだよ、金儲けしろっていう、
なるほど、
自分たちの支配下の人数を増やそうとしてるだけなの。猿山のボスは考えたのでしょ金儲けするんじゃなくて
あの筋肉質と水ぶくれの違いが
自分の部下が多い方が偉いんだと思ってる猿レベルの経営者っていっぱいいるからさむしろ人数を増やして俺は偉いんだと、あのもうボクボクになって余計利益が上がらないのに、分かるでしょ。それはつまり政治的に動いてるわけだね、猿山のボスだから、はい、じゃなくて経済的に動こうとしたら、はい、経済的に動けばいいわけなんですよ、人数は少ない方がいいと思ってるわけ、
一人当たりの、あれは
そうそう、うん、だから日本家にありがたいのは経済界にいるのに政治の方が主に出るわけだったら政治家になればいいよと僕なんか思うわけ、そんなに権力闘争とか争いが好きだったら政治家の方に行ったらいいじゃないと思うんだけど、そうすると政治の合理性というのはまた経済の合理性と全然違うから、だから大森健一さんなんかいくら言ったって、彼は経済合理性で解いて、政治家に候補者するわけだから、それは当選するわけないよね、政治は全く違った原理で動くんだから、あのさっき言ったように、無駄金もっと使わせろみたいな増やせ増やせ無駄をと
蓮舫の逆、
そうそう、蓮舫の逆をやんなきゃいけない、蓮舫真面目すぎるわけ、庶民の心は分かってない、あだから彼女も俺たちが苦しいのは誰かの無駄遣いをしてるやつはいるはずだっていう、さっき言った間違った論理にすがりつきたいわけ、もうこのシステム自体が終わりだとは言ってほしくないから、システム自体はちゃんとしてるんだけど、年金にしろ言うのにしろ、だからそういう悪いやつがいて、それは俺じゃない誰か悪いやつがいてっていうふうにうまく思われてるわけですね、だから違うんですよ、そういうことを狙っていく政治家の動きと、それからとにかく経済合理性、経済で儲けようっていう、今違うわけですね、それは大きな会社になればなるほど、なんかそっちの政治の方があまりにもこう、特に日本の場合は経済で成長させるという概念が欠落してるもんだから、その政治的なウェイトがどんどん高まっちゃうわけよ、暇になっちゃってるからね、このタイミングの時に伸ばさなきゃいけないって言ったら仕事を恐ろしくチャレンジングになって大変なんだけど、だからそれを維持しようなんてしてるから暇でしょうがないよね。そうするとますます、あの政治に子供に走ると、だそういうふうになっちゃうと仕事ができないわけですよ、もう、そういうわけだからそこのページですね、このページの前後ですね、なんでこれが大事なんで、ここの関連するところをまずは、まあ、その前後3ページ4ページずつちょっと読んでみて、でちょっとこう確認しつつと、でこれがどういうふうにもともと新日本工業がこの会社を買うようにしたのかと、あるいは町田さんはせっかくそのベースを作ったのに、ね、なぜこれ失敗したんだろうかということね、でだあ そういう意味で言うと成長イコール歳かけるレバレッジで、歳はその図に現れている豊田さんの町田さんが作った技術力なんだけど、レバレッジは何だろう、これで言うところ
レバレ
ッジ、レバレッジが実はここに書いてある伊達さんがやった経営なんです。
あ、そうなんです
ね、だから経営というのは別に、オリジナルとかユニークである必要はないよね、独自性がある必要は、普通にやればいいんですよ経営なんて、ここでも普通の経営やればいいんですよ、別に特徴のある経営者なんかいないわけですよ、経営者って別にね、
ちょっと、
経営者のことをエグゼクティブというわけで、エグゼクティブって、英語で、これ何年か出てるの、これエグゼキューと
実行、
実行ですよ、実行じゃん、実行部隊の省力社長ってのは頭使わないやつが欲しいわけ、エグゼキューブっていうのは、エグゼキューブってのはあんたの仕事でしょって、選挙するんじゃないよ、
なるほど、
選挙は取締役でやるんだからさ、で CEO は社長になるんだよ、でそれはあんたがやるんだよ、
で日本の場合は中から上がってくるから社長が取締役のボスみたいなのやってるでしょそうじゃないんだよね、
実行者
なんですだから、国の運営でいうと、国民主権なんだから国民の代表者が国会になって国会が最高の決議官、でその下辺として総理大臣を選ぶ、なのに総理大臣が上のような感じになってるわけ
そう
ですね、国会議員何回かやったら総理大臣になれてみたいな
7回とか
つまり我々はすごい現場志向なわけ誰が 原則の主権者でやってっていう考えにはないわけ現場を占拠したやつの貸しの
うん
だから不動産なんかそうでしょ
うん
困るのは持ち主じゃなくて実際家賃も払わなくて占拠しちゃえばすごい権利ができちゃうわけうんそういう仕事やってる人いるでしょうん選挙やってるんだでそこに住まれちゃったら相当権利ができちゃってさ困っちゃうんだなこれ
うーん
というわけで現場をこうや使ったもん勝ちみたいなところが普通よりも余計受けてだから現場が大体暴動暴走したり反乱を起こしたりすることはよくあるでしょ会社でもあるし軍隊の時もそうやってね、
はい、
ガバナンスが効かなくて結局陸軍の熱いやつらがめちゃくちゃにするとかあんなのよくある話現場が一番大事で、もう現場以上のものは何もないと、もうその場で全てどうのこうのみたいな、だそれは実は相当怖い話なんだよ。
ちゃんと切り離しておかないと、
だからそれが暴走しないように、そのコントロール機関として会社だったら取締役がある、それは株主の立場に、株主から選ばれるから、株主 の利益を最大にする義務があるわけ。なぜかというと株主が主権者だから法律的に、その時に経営者が自分たちの雇用を大事にしようとしたりするわけで、だからふざけんなよって言って、そこでプレッシャーをかけていくわけ、そうするによって雇用の話と株主の話とかいろいろとなんていうの、緊張関係があるでしょ、だから社長も株主のことばっかり言ったら部がついてこないから、だからそこで緊張関係ができて初めて考えたりしてやるわけ、暗示をさせないわけよ、日本の場合は取締役が社長に選んでいただいたみたいな感じになってて、実質的に株主総会で自分が選ぶときにはみんなパンパンパンで終わるのがいいこととされてるから、最近ちょっとバレちゃうんだよね、選ばれない人が出てきたから、それはもちろん正常のことなんですよ、だから総理大臣も結局同じで、国会が最高の議決機関だから、だから政治家主導っていうのは国会主導っていうことなんですよ、本来言うんでね、総理大臣主導でも官邸主導でもないんです、それは官僚さんたちも総理大臣も所詮実行者だから力を持ってるわけですよ実行者は、で頭悪いから何やるやつか分からんと、だから国会という中で縛って、何もやらせないように暴走させないようにしとこうと、いうのがガバナンスの知恵なわけですよ、そういうことをやると日本の会社に何も知らないやつは何言ってんだみたいな話がすぐなるわけよ、それでは総理大臣に当てはめると何も政治のこと知らない国民が何言ってんだと言ってるのに等しいわけよ、それは主権者に対してその通りなんだけどすごい失礼な話なんだよ、主権者なんて移植してるだけなんだから雇ってやらせてるだけなんだから、あんたの首は全部主権者が持ってんだよ、一人じゃないけどね、何億人という有権者がいて、それの合議でしかもちろん決まらないんだけど、選挙だから。ということですね、だから今の日本企業は、株主から のプレッシャーがあれでも、政治でもそうだよね、あんまりこの国会からのプレッシャーが来なくて、総理大臣がみんな偉いというような感じで思ってるから。現場天国というか労働者天国というか労働者が完全に国を乗っ取ってしまったみたいな状態だからちょっとバランスが悪いと思うんですよ、ちょっと危ない感じがあるね、こんな感じ、というわけでさっきの図ですね、意味とね、ここで話したことと、それをちょっと考えながらと、でその細かいいろんな話は、自分の仕事がある時にいろいろと見て自分の仕事と重ね合わせながらこう拾っていけばいいわけよ、またでそれはもう個別の作業だからさ、個人でやればいいわけだ、そんな話は、 この大事なところだけ成長させたいんだというところと成長するための核は絶対必要と、じゃあ皆さんが成長させたんだらその核は何だろうということを考える必要があるわけで、さっき言った一つの考え方が東にもあえてとどまるんだと、でなぜかというと西のフィールドとか世界に行くと強者がいっぱいいるから俺は強者と戦わないぞと、弱いやつ相手にするぞみたいな、そうした場合はそっちの話と、でそこになるとそこでぐーっとこう右下に入る姿が見えてきませんかと、はい、でだとでもしもそれで行くんであれば決してそのジャングルに行かないと、いつもワールドカップで使わないで常に草サッカーとか草野球の名選手としてそこでその代わり草サッカーの選手としてはものすごい有名になってるとかね、
無敵とか
無敵と、という感じであえてアマチュアになってしまって、そうなると全ての常識が世間とはもう大きな悪さひっくり返るから、よし無駄遣い奨励みたいな話で税金払わないぞとかさ、ただいま以上給料を年収100万円にして生活保護を受けちゃうぞとかさ
すごいな
俺生活保護ですからみたいな、これで健康保険も払わないし年金も払わないぞみたいな話で生活保護を受けてるのにテレビとかやって困るから
隠して
やるぞとかね、徹底した人は多分そこまでやると思うけどね、もう一切政権払いでむしろ税金むしり取るぞみたいな、まあ極端に言えばだからそっちの方に行ったら年収なんて低ければ低い方がいいです、税金いらないから、まああんまり極端やるとね逆に税務署からおかしいって疑われますから、僕なことはないと思いますが、まあだから要するにその歳の話と呼ばれている話で、特に歳の話が大事 でそれがこのケースではそうだったと、ところがそれは全然違うと、だから何か見ているようにその初めのマーケットの、をどこに置くかによって、その位置づけはゴロゴロ変わるわけだから、だからそこを認識すると、で自分があるマーケットで右下にいると、だから、まあまあ悪くないと思って、思ってるんだったら決してそのマーケットを移動するようなことを
越境し、
越境して完全に本拠地を移さないとね、本籍を移しちゃうともう違ったゲームの戦いになるから、例えばゼネコンが工事屋でしょ、彼らは下請け工事屋ですよ、鹿島とかね、だから設計なんか基本的にできないんですよ、構造ぐらいですよ、なのに設計も飛び越えちゃって、本当は設計は設計事務所がやるんだよね、で監督管理すると、監査すると、ただ要するに工事屋なんですね、巨大な工事屋、なのにだから巨大な工事屋だから受けてからしか仕事しないからリスクを基本に取らない状況なんですよ、確かに、ところが彼らはバブル時代にデベロップやってたわけです、デベロップやるってことはモデルが変わってリスクを引き受ける状況なんですよ、だから当たったらいいんだけど、彼らはでも工事屋でしょ、当然工事屋なのに建物つながり不動産つながりでデベロップもできると思っちゃったわけ、だからそこはさっき注意したと思う、似てるんだけど全然違うか、それは、だから当然いい時は誰がやってもうまくいくんだけど、ちょっとダメになるとそこで完全にダメになっちゃうわけ、ところが下請け工事屋だっていう立場が、ちょっと惨めに思えたんですよ、これが大きいのに、だからそういうことに誘惑があって自分たちがオブライするんだと、
自分自身は分かりやすいよね、
だからそういうふうになった瞬間にドカッとノリを超えちゃってるんで、罠に思うけど、所詮俺たちは工事屋さん、工事屋さんと下請け工事屋さんと何も頭悪いしみたいな、ドカタさ、ドカタ集団さっていいわけですよ、そこは両分だから、そこの両分だともう大きさが巨大になってるから明らかに右下にボンと入る、でも自分とデベロップにすると頭悪いしファイナンスできないし、だからそうなると全く違ったところで勝負してるわけだよね、それに気づかない、
似てるから
似てるから、一見ね、でも全然違うわけですよ、私は、だからちゃんと考えないと、その 全く違うのに似てるところが同じだっていうふうに損なしちゃって、いつもやすやすと安全領域から危険領域へヒュッとこう行ってもそっちに行っちゃうわけですよ、うん、だからちゃんと考えてこないと、ちゃんと理解してこないと危ないよって言ってるのが、うん、そこなんですよ、うんうんうんうん、あの、うん、キーワード上ではダメなんですよ、はい、いくら分かっても、まあキーワード思考が許されるのだけど、組織の中の大きな仕組みの中にいるときはもうその仕組み自体が完全に守ってくれてるから、間違えたって別に怪我しないんですよ、何も、うん、その代わりいくら頑張ったって知れてるんですよ、はいはい、ただ自由になった瞬間に死んじゃうわけですよ、間違ったら、
はい、そのと
おり誰も守ってくれないわけです
複数死
すぐ死んじゃうわけ、はい、殺すの、はい、だからそこのところをきちっとこう押さえておかないとね、うん、まずいというわけで、まあこのぐらいにしましょうか。
ありがとうございました。
2日間の講義をこれで終わりにしましょう。
2日間ありがとうございました。
ありがとうございました。西田さん、今日大丈夫？
今日大丈夫なようにしてきました。
じゃあ今日はワインでお願いしようか。
あの声が良くなって
きます。癖聞いてきました。
本当ですか。
役が
タイムディレイで
役
タイムちょっと知った言葉使ってみました
博士論文
遅れて、あの風邪の間ずっと子供に、何喋ってもえって聞き返されるんですよ。言葉がちゃんとはっきりしてないらしくて、何回も今声がはっきりしてきたっていうのは、うん、治ってるちょっとぐらい。
そう、
ね、今朝はだからあの聞き返さないから、あ、声はっきりしてるって言ったら、うん、昨日より聞きやすい。
子供ってなんかそういうあれがあるんじゃないですか、うん、あの、うん、うちの母とかやっぱ難聴なんで、
うん、なんかね、だから全然はっきりしなくて聞き取れなかったんですよ、
はいはいはいはい、
もうガサガサしてる
し、ガサガサしてる、
低音だし、
はいはいはい
すごい
よかったですね。
いや、子供の薬が効いてきた。
いかがですか、映像面変わり
で、ね、
じゃあちょっとこれをこう揺らしていきましょうか。じゃあ私お願いしますから、どうぞ。
まだ片付けちゃいます。ま
あ、そうだね、まだ取れるんだ。それでも今は